こんばんは、ナビカーズカフェ看板娘の小田千穂です。ついにゴールデンウィークも終わっちゃったけど、私のゴールデンウィークはどこ行っちゃったんだろう。オーナーは私の休みのことも考えてくれてるのかな。私も婚活しないといけないんだから。
しょうちゃん、お疲れ様。
お疲れ様です。
そうだよね、婚活しないとね、はい、
そうなんですよ。
ちょっとね、心配してるんだよ。なんかちょっとあまりにも男の影が見えないからさ。
なんか婚活、私も興味ないんですけど、周りが後悔するから婚活しろしろって言ってくるんでね。
でもね、ゴールデンウィークの予定がないのは、はい、僕のせいじゃないからね。だって、長ちゃんゴールデンウィークの予定さ、先に聞いたらさ、予定ないから全部働きますって言ったじゃん。
もうカフェに毎日毎日通い詰めでしたからね。
まあね、じゃあ来年のゴールデンウィークは、もう新婚旅行でも行ってるのかな。
いや、どうですかね。今じゃ想像つかないですけどね。
うん、でもうちもちょっと来年の今頃はもうちょっと看板娘やっぱ入れ替えないといけないからね。ちょ、それまでなんとか。
卒業ですか。
卒業ね、頑張ってもらわないと。
その間に相手を見つけないといけないですね。う
ん、ぜひね、ナビカーズカフェに遊びに来てください、皆さんね。
はい。
はい。ということで、ちょうちゃん、今日のメニューを紹介してください。
はい、オーナー、今日のメニューは BMW R90 です。今日はモーターサイクルですね。
そうね。BMW っていうとね、もちろん車もあって、モーターサイクルもあって、まあ四輪二輪両方やってるメーカーはね、まあホンダなんかもそうですけど、結構世界的には珍しいんですが、
はい、
もちろんオートバイの世界でも有名で、このね、R90 というのは、ちょっとね、法則じゃわかんないですけど、はい、こう、字で読んでもらうと面白い表記なんだけど、実はこれ、BMW のモーターサイクルが、90周年を、迎えてね、
はい、
それを記念して作られたこのだから9っていうのは、その90周年から撮ってるんだよね。
あ、うん、そういうことなんですね。
で、日本でもこの R90 は4月18日にリリースされまして、1170cc のボクサーツインエンジンというね、
はい、
こちらは2気筒なんだけどね、しかも空冷エンジン、
はい、
で、あの BMW のバイクってすごくね、もう完璧なイメージなんですよ、車と同じでね。ただこの R90 はちょっとレトロなスタイルで、あの、BMW にしては非常に珍しくて面白いのが、こう、カスタムをしてくださいというか、カスタムしてもいいよっていうか、ちょっとそういう風にね、自分で遊べるような、はい、ちょっと隙がわざと作ってあるようなバイクなんですね。はい、まあ、ただね、お値段は BMW クオリティなんで、まあ、190万円と、モーターサイクルとしてはね、当然、それなりにいい値段がしますが、これが今非常にね、バイク好きの間で注目されていて、もうオーダーもかなり入っているということなので、はい、ぜひ皆さんね、そうだね、元ナビで、紹介していますね。
ぜひ、ね、
チェックしてください、はい、BMW の新しいモーターサイクル R90 でした。さて、じゃあ今日のメニューも紹介したところで、クッソスプレゼンツナビカーズカフェ、ぼしぼしオープンしますね。今日もお客さんはあの方が先週に続き来てくれるかなと思いますが、
はい、楽しみですね、
うん、じゃあまずはオープニング曲でね、お店盛り上げていきたいと思うんですけど、今日はちょうちゃん
はい。
に、オープニング曲をリコメンドしていただきましょう。
はい。今日オープニング曲に選んだのは、ドラマのテラスハウスのオープニングナンバーになってる曲なんですけども。
うん、見てなかった。
見てなかったですか？
見てなかった。
このテレビでですね、こう若い子たちが、シェアハウスでこう恋愛する、
お、今時っぽいね、
ドラマ風な、
はい、はい。
相乗りみたいな感じなんですけども、うんうん、それをこう、海沿いを車でドライブするときにも、この曲がかかるんで。
なるほど。
爽やかなナンバーになっているので。
翔ちゃんが憧れて見てたん
で
ね。
そうなんですよ。いいな。羨ましいな。
思い出のある曲ということで紹介してもらいましょう。
はい。はいはい、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは、聴いてください。テイラー・スウィフトで、We are never ever getting back together。
自動車雑誌ナビカーズとスイスのリストウォッチブランドクストスとのコラボレーションによりお届けするナビカーズカフェ。カフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介と
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、今日のお客さんがいらっしゃいました。
こんばんは、いらっしゃいませ。
どうも、レーサー鹿島です。
はーい、先週に引き続きありがとうございます。
先週はね、初めてこうお店に寄らせてもらったんで、結構恐る恐る、
はい、
遠くの方から来たんですけど、今日はなんかね、
ちょっともうね、知ったというかですね、見知った感じで。
でもやっぱお店って最初が肝心じゃないですか、
は
い、どんなお店でも
ね、
小料理屋さんでもレストランでも、2、3回こう行った時のあの時のこうね、うん、お互いのムードによって、その後の関係性がずっと決まるっていうね。
そうですね。
じゃあ良かったという。
もう、うちの店はたまたまなんですけど、だいたい一人、お客様が一人しか、ごめんなさい。 うちの店はたまたまなんですけど、1日大体ね、1人しかお客様が見えないんですよ。でもじっくりお話が、
はい。高そうですね、いろんなメニューがね。いや
もうじっくりお話しさせていただけるということでね。
早速、じゃあ今日のドリンクメニューをお伺いしたいんですけども。
そうですね、今日は濃いめのエスプレッソと言いたいとこなんですけど、はい、アメリカの安いビジネスホテルで出るような、はい、ただでね、はい、薄めのコーヒーを。
朝になるとこうね、自分でも勝手に入れられるようなね。
本当にこれはコーヒーなんだろうかっていうね。
それ、そういうのね、うちの店結構得意なんで。
得意ですね、じゃあ、それで。
薄めたコーヒーで。
はい、いつものやつちょっとお湯で。
お湯で薄めて。はい、これはすぐお持ちできますので、はい、
お願いします
ね。はい、ということでね、千穂ちゃんが、ちょっと薄いコーヒーを入れてくれてる間に、レーサー鹿島さんのご紹介なんですが、FM キーステーションほかね、局アナ、あるいはプロデューサーを超えて、ジャンルを超えたマルチプロデューサーとして、国内外で活躍されてるレーサー鹿島さんですが、現在はですね、FM 横浜の方で、ドライバーズミーティングという番組をされていまして、実は、この番組1999年にスタートしてるんですが、ここ FM 富士でも2010年までネットして放送していたことがあります。
そうなんだから、はい、FM 富士おっきのね皆さんには本当にお久しぶりです。
そうですね、
ご無沙汰しちゃってすいません、はい、っていうところで、ね、いえいえいえ本当呼んでいただいてありがとうございました。
とんでもないです。
嬉しいですね本当にね。
で先日も、まあ、その鹿島さんがねどうやって、まあ、レースを始められたかってお話を聞いたんですが、その後レースを本格的に始めて、まあ、インディーにも出てらしたんですよね。
いわゆるインディーの一つ下にインディーライツというクラスがあって、まあインディーが20人から30人、はい、で、インディーライツが20人ぐらいで、僕らの頃は40人しかいなかったんですよ、うん、インディーライツ以上が、はい。だからインディーライツのテストを受けて、最初に初めて乗った車でケンタッキーモータースピードウェイでコースレコードが出ちゃったんですよ。で、それで、トップチームから年末に突然電話かかってきて、ナンバー2のドライバーが抜けたので、うん、よかったら乗らないって言われて、うん、そんな乗るに決まってんじゃないですか。で、ロサンゼルスに行って、デビュー戦は、まあ練習走行3位、予選4位、うん、で、うん、初めて走るね、そのオーバルコース、もうほぼ初めてだったんですけど、うん、そこでまあ優勝した車と、まあトップ争いといいますか、順位争いをしながら、僕は途中でクラッシュするんですよ。やっぱ走り慣れてないオーバルの罠にはまってね、クラッシュしちゃったんですけど、その時に言われたのが、お前もこれで、アメリカントップ40だっていうのを無線で言われたの今でも覚えてる。
かっこいいな。ちなみにトップスピードってどれぐらい出るんですか？
320キロから330キロぐらいでしたね、僕らの車で。
それでオーバルずっとって結構。
平均速度が200マイルでしたから。平均速度が320キロ。
平均で。
そう、だからトップスピードが300ね、30何キロって言ってましたよ。
それもうどういう G がかかってるのかってこと
ですか？ G はね、4G ぐらいかかってました。
4G ぐらい。
コーナリング中に。いわゆる競馬場みたいなところほぼ全開で走ってますから。だから頭の重さがヘルメット込みで大体6キロぐらいとすると、24キロ。ちょうど冬によくほら、灯油とか買うときに20リッターのジュリカンみたいなの
ありますね、
プラス的な。あれを首に横にずっと下げてる状態が、コーナリング中、まあ、5、6秒ずっと続いてる状態。だから首はやっぱね、相当鍛えましたよ、アメリカ行ってから。
それ、何周ぐらいするんですか？
まあ、1時間ぐらい。僕らのレースは1時間ぐらいでした。
うわ、同じ方向もあるんですもんね。
同じ方向ですので、やっぱコンタクトレンズがだんだんその、外側にずれていくんですよ。あとは脳の、血液が偏ってくるので、はい、ね、イエローフラッグって言って誰かがクラッシュしたりすると、はい、ちょっとスローペースになるじゃないですか。その時に休憩しながら、はい、脳の中の血を反対側に戻したり、コンタクトがなんかだんだん戻ってきたりするんです。これが全く出ないレースの時は、すごいですよ、無線で、うん。お前がそれになるなって言われてるんです。それっていう何かっていうと、誰かが必ず身体の限界を超えてクラッシュするんですよ。うんうん、で、お前がそれになるなっていう。みんなが言われてるんですけど、誰かがなるんですよ。
そうですよね。それでみんな、はーってこう一息をつくという。
そうです、そうです。
過酷というかね。すごいですね。すごいです
ね。やっぱ鍛えられましたね、アメリカのレースで。僕、2001年にアメリカに初めて行った時は、2200cc の、いわゆる自分が日本で乗ってた F3 とかよりも、クラス下のにあえて出たんですよ。はい、そっからやっぱ一から出直そうと思って。で、全国大会で100台中、デートナー。モータースピードウェイ、うん、はい、オートバイのレースでも有名なね、はい、あそこで100台中最初の練習走行で、まあ、ある順位だったんですけど、その前にねすごく意地悪をされて、メカニックが全然もう会話してくれないんですよ。ほうほう。でなんか東洋から来た黒髪のなんかこう忍者みたいな人が黒いレーシングスーツ着てなんか言ってるけど、まあいいやほっとこうって言って、で車のシート合わせもしてもらえなかったんですよ。そんでとりあえずじゃあいいよと、で100台中10位だったんですよ。最初の練習走行で、はい。そしたら水を持ったメカニックが、はい、さっきはごめんね、ごめんねーっていう。さあやろうか、シート合わせっつって。でね、夜8時まで、僕の車だけですよ。100人いて、はい。シート合わせ夜までやってくれて。うん、そしたら、主催者の人が、彼らがこんな残業してる姿初めて見たっつって。
アメリカで。
そんな国ですね。
みんな動かされたわけですね。
いやでもね、そんな鹿島さんと実は僕との思い出で言うと、うん、実はね、四、はい、輪レースよりもね、二、はい、輪のレースなんですよね。
そうですよね。
一緒に耐久レースに出て、はい、ね、2005年、2006年だったと思いますけども、うん、まあ最初の年は、まさにそのレーシングライダーの丸山博さんという方と、はい、あとフォトグラファーの霧島ローランドさんと、で、鹿島さんと僕の4人でね、
すごいですよね。
豪華ですね。
顔が濃いチームになりましたけど。
イケメンな皆さん。
そう、でもね、いい企画、企画っていうか、いいチャレンジでしたよ、あれは。
ね、
僕はね、もともと霧島ローランドと、まあ、あるイベントでね、ちょっと一緒になって、はい、で、同い年ってこともあって、ものすごい意気投合して、はい、で、何かやりたいことがあるっていうわけですよ。うん、そしたら36歳の記念に、年男で、昔からやりたかった、オートバイレースやりたいって、うん、じゃあやろうって、僕はチーム体制を何とかするからって、はい、そこから始まっちゃったんですよ。
う
ん、
そうですね。
それですぐ川西さんにも連絡をして、うん、どうですかって、ね。
で、元ナビもね、ジョインしてこうやらせていただいて、
ね。やっぱりね、雑誌で紹介してもらいたかった。理由は、36歳の、ね、はい、そんな、バイクレースやったことがない連中でも必死になればこんなことできるんだよっていうのもちょっとなんかね世の中にアピールっていうか伝えたかったんですよ。なぜかっていうと当時やっぱほら社会情勢もすごく揺らいでて、まあ今ももちろんそうですけどね、はい、でそんな中仕事以外のことで頑張ってね、だからこそまた月曜日から金曜日まで仕事頑張れるみたいなことを僕も霧島ローランドもきっとあの頃川西さんもそれには共感をしてもらったと思うんですけどね、はい、
やっぱりね、みんなバイクとか車好きだけど、やっぱりレースって言うとリスクも違うしね、例えばね、ローリーだってやっぱり怪我をしたら本当にまずいわけだけど、うん、でもやっぱチャレンジして、で、またね、ローリーも速いんですよね、バイクはね。
一番速かったですね。
一番速かった。
そうなんですね。
本当にセンスがあるというか、ね、もうレースでプロの鹿島さんでもやっぱり二輪になると最初は勝手が違うから、
ネタなんですよ。
まあある意味我々と同じレベルからこう始められるから、はい、非常にそこでは親近感が持てるというか、はいはい、一緒に頑張ろうみたいな、はい、一緒にタイム上げていこうみたいな、
ね、仲間みたいな。
でもやっぱ我々のチームはそのマシンのカラーリングであったりとか、はい、こうライダースーツどういうのにするのかとか、はい、そういうところ結構こだわりが強くて、全く同じライダースーツを着てる人間が一人もいない変わったチームでしたよね。
そうですね。
バラバラなんですか。
そう、みんな自分のこだわりの、着てきてるから、チーム名こそ入ってるものの、デザインバラバラ。
それぞれの個性が出た。
僕はかなりウルトラマン的な、いわゆるザ、バイクのレーサー的なものにやっぱ行っちゃったんですよ。はい、どっちかというとプロ志向なんで、なんかノリがね。で、川西さんもカフェレーサーに乗る格好みたいな。
白黒みたいな渋い系というかね。
シンプルな感じですか。うん。
だし、ローリーはローリーでね、また。
真っ白に。
王子様系。
そう、なんか真っ白の、そう、汚れないみたいな。いや、今これでいいんだよ、なんつって。真っ白のレーシングスーツでね。
はい、見事にバラバラな。
で、またでもね、ちょっとああいう遊びをね。まあ、オートバイでも車でもいいんですけど、一緒にこうね、長者も。
やりますよ。バイクはどうなんですか？バイクは。
バイク全然。バイクやろうよ。ことないんですよ。
せっかく川西さんとね、こんなに仕事されてるんですから、バイクもやりましょう。
まさか私もメンバーに私。
メンバーに。
全然こう関係ない
と。いや、そういう人がいないと面白くないからね。
そうですね。
小さいバイクの耐久レースもあるから。100cc ぐらいとかね、
はい、
でもね分かんないんですよオートバイって意外と経験なくてもサーキット ね、
あそうね
最初から全開でいける人も本当にいるんですよ
あと体重が軽い方が言う基本的に
そこ結構大事かもね、はい
ねえ、ということで、これもう今日も鹿島さんの話本当に好きだって、
ね、
これもう1ヶ月ぶち抜きになっちゃいそうなので、ねえ、
あるんですけども、
まあ、鹿島さんもこのナビカーズカフェ、最多ゲスト記録を狙っていただくと、
はい、そうなんですね、15回を超えていただいて。
ということでね、今週もちょっと後半にもうなってしまったんですけども、はい、このナビカーズカフェではですね、遊びに来ていただいたゲストの方に、それぞれの方のチャレンジについて伺ってるんです。まあ、なぜかというと、この番組の、コラボレーション相手でもあるですね、クストスというブランドの、まあ、テーマがチャレンジというのがありまして、まあ、そこからいただいてるんですが、今、鹿島さんが考えられている、まあ、チャレンジ、これをちょっと最後にお伺いしたいと思うんですけども。
川西さんもご存知だと思うんですけど、はい、僕仕事も、はい、まあ、オフも、常に、はい、全開でチャレンジしてるタイプじゃないですか。だから、これって言われて、
今更言われ
てもね、一瞬今悩んだんですけど、はい、今年元プロ野球選手、不屈のホームラン王、はい、山崎武史選手、はい、まあ中日にずっといらっしゃって、はい、楽天行って、はい、で、また最終的にはね、中日で引退されましたけれども、
先日引退試合を、
ね。そう、引退試合されて、ね、山崎武史さんって球界を代表する車好きで、ランボルギーニとかフェラーリで球場に行ってた方なんですけど、たまたまご縁があって、去年お会いする機会があったんですよ。はい、その時に、実は野球選手じゃなかったら、レーサーにもなりたかったって今からでも挑戦してみたいで僕はその山崎武史さんのレーサーへのチャレンジをサポートするっていう新しいチャレンジを今年今始めたところです
じゃあまあね一流プロ野球選手ですけども、まあ、レーサーとしてはもう本当にビギナーというか
うん
その山崎さんを、まあ、一人前のというか
そうです、
まあ、レーサーレースを楽しむような環境を整えていくと、うん、 どんなレースに出られるんですか、まずは。
ガズーレーシング 86BRZ っていうレースで、うん、いわゆる86、これトヨタのね、今の小型スポーツカーです。はい、これからスバルの BRZ で出ることができ る、いわゆるナンバーがついていて、普段は通勤とか、デートにも使える車で、レースもできてしまうというシリーズ。
じゃあ本当に、まあ、ある種、まあ、ビギナー向けというか、
敷居の低い。一番入門系では今ね、人気のレースで、去年多い時90台以上のエントリーがあったんですよ。だもう予選通るだけでも大変ですよ、これ。
ですね。昔の本当にオートバイレースみたいな、ね、
そう。でも、いいんです。予選に45台、例えば90台って45台、45台でも、A レース、B レースって両方レースなので。
うん、なるほど。そう。それぞれ、まあ、こう、いろんなレベルに合わせてレースもできるということですね。
そう。で、これに山崎武選手を、7月、9月の富士と、11月の鈴鹿サーキットで3レース今年走ってもらおうと思って、今、A級ライセンスをね、取ってもらったり。練習したりということをやってるんですけどね。ただやっぱりね、すごいですよ。野球っていうスポーツの世界でトップを極めたアスリートなので、はい、本当にね、運動神経ももちろんいいですし、やっぱスピード感も素晴らしいものがありますし、センスがいいですね。
そして年齢的にも鹿島さんと
全く同い年。
同い年。
そうなんですね。
そうなんです。
それはもう本当に偶然というかね、運命というかね。それはでもちょっと非常に面白いチャレンジだし、楽しみですね。
ちょうどね、5月の17、18、富士スピードウェイで、スーパーフォーミュラーと一緒にこの86のレースありますから、そこは僕がニューマシンを作ったんですけど、それのシェイクダウンがてら、セッティングがてら僕が出ますんで、
はい。
ぜひ応援して
もら
いたい。
じゃあ、それもね、このね、放送来てる方もね。
いや、そう、近いですからね、もう見に来てほしい。応援に来てください。ぜひお願いします。はい。
ということでね、もう本当に、今週も、もう鹿島さんのね、番組を聞いてるように、もう本当にお話をしていただいて、ね、楽しかったのですが、お別れの時間に、なってしまいました。ということでね、先週もお伺いしたんですが、この番組ではお越しいただいたお客様のね、おすすめドライブソングを伺っております。先週は、ファレル・ウィリアムスのハッピーを選曲していただいたんですが、今週は、なんと、サンタナ・フューチャリング・ミシェル・ブランチのザ・ゲーム・オブ・ラブというふうに伺っておりますが、これ僕も大好きなんです
よ。いい曲ですよね。この曲ってね、多分2003年のグラミーでベストコラボレーションウィズボーカルっていうので賞取ったと思うんですけど、はい、僕がアメリカで本格的にレース挑戦し始めた2001、2年の頃、まあ2年頃ですよね。よくかかったんですよ、FM で。で、いろんなね、葛藤とか、どうなんだろうなんていう、こう、悔しい思いとね、今日のレースは良かったなんて思いもありつつ、なんかいつも FM からこの、ゲームオブラブが聞こえるっていう。なんかそんな感じでね、僕の中ではね、最高のドライミュージックだし、うん、この曲を聴くと、何も持たずにアメリカに一人で挑戦しに行った頃のことを思い出すんですよ。
そういう曲ってありますよね。
ある、
うん、本当に。自分のそのね、記憶とリンクする曲
で、
ね。
そうなんですよ。
はい。ということでね、そのリクエスト曲を聴いていただきながら、レーサー鹿島さんとはお別れになります。本日のお客様、レーサー鹿島さんからのおすすめドライブソング、サンタナフューチャリング、ミシェル・ブランチのザ・ゲーム・オブ・ラブ。ナミカーズカフェ、今日のお客様はレーサー鹿島さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひ読んでください。
はい。続いては月替わりで情報をお届けするマンスリーナビ。僕川西が編集長を務める雑誌ナビカーズ、元ナビ、そしてバイシクルナビからよりすぐった情報をお届けしていきます。5月は春の陽気を楽しめる癒しのカフェをご紹介しています。千穂ちゃん、お願いします。
はい。今日ご紹介するのはピカ山中湖ビレッジの一角にある一軒家風の可愛らしいカフェ、ハンモックカフェです。ピカ山中湖ビレッジはレストランやオーガニックファームなども併設される宿泊施設で、ハンモックカフェはその名の通りカフェの周りにはカラフルなハンモックが装飾されているので一目でわかります。おすすめはオリジナルのハンモックドッグやジャージーミルクジェラードです。そしてドリンクメニューにはコーヒーはもちろん、赤ぶどうジュースやオーガニックシードルなども用意されています。
ね、この、ピカ山中湖、本当山中湖の湖畔にあって、はい、実は僕もね、オートバイで何度か行ったりね、元ナビの方で元ナビカフェっていうイベントをやらせてもらったりしたこともあるんですけれども、はい、ここ自体が、まあ、その、キャンプ、オートキャンプ場みたいになってね、結構手ぶらでこう、オートキャンプに行けるような、うん、結構至れり尽くせりのこう、設備が充実した、まあ、キャンプ場なんですけども、その中にね、こう、ちょっとアウトドアカフェみたいな感じになっていて、はい、実際ね、こう、森の中にね、ハンモックがこう、いくつも吊るされていて、
はい、
まあそこでこう、寝っ転がりながら、
いい
ですね、まあコーヒーを飲めるというね、まさにこの季節にぴったりなカフェでね、まあドライブがてら、あとはオートバイのツーリングがてらね、こう寄ってもらうのには本当にいいかなというふうに思います。
はい。ワンチャン連れも大歓迎ということなので、
そうだね、
ぜひ、
ぜひぜひ、
連れて行っていただきたいですね。
はい。
平日は午前11時から、午後5時、
そして土日祝日は午前10時から午後5時まで。火曜日が定休日となっています。あとは天候により定休日の変更があるとのことですので、お出かけ前にはハンモックカフェのブログで最新情報を確認してください。
はい。非日常のね、リラックスした時間が過ごせる素敵な場所ですので、ぜひご家族や恋人と行ってみてはいかがでしょうか。クストスプレゼンツナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でお送りしてきました。
はい、今日もね、レーサー鹿島さんの楽しいお話を本当に、
はい、好きなんですね。
聞きましたがね、このカフェ本当にね、面白い人が遊びに来てくれるよね。
はい、本当ですね。楽しませていただいてますね。
ね、ということでゴールデンウィークも、終わってしまいましたが、私は5月26日発売のナビカーズのもう好評で、はい、これから死にそうなほど働かせていただきます。
はい、応援しております。
はい、そしてね、間もなくホノルルトライアスロンもあってですね。
そうですね。
こちらにもね、まあ、エントリーというか出場する予定なので、
はい、
もう5月、これから私自身もお忙し
い。イベント尽くしということですね。
はい、頑張っていきます。
はい。こちらナビカーズカフェへ皆さんからのご意見やリクエストをお待ちしています。ゴールデンウィーク実際にここドライブ行ってよかったよっていうおすすめドライブコースなど、うん、あったら聞きたいですね。
はい。
合わせてぜひおすすめのドライブミュージックも教えてください。
お願いします。
それではカフェのアドレスをお伝えします。navicars@fmfuji.co.jp navicars@fmfuji.co.jp です。皆さんからのご意見お待ちしております。
はい。ね。そして、Facebook でもね、このナビカーズカフェのページを作っておりますので、よろしければ、Facebook のね、ナビカーズカフェと入れて検索してみてください。スタジオにね、訪れたゲストの、写真なんかも随時アップしておりますので、楽しんでいただきたいと思います。毎週日曜日、夕方5時半からオープンする、車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ。また来週です。お車を運転中の皆さん、安全運転でお願いします。クストスプレゼンツナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店お待ちしております。
Have a good coffee and drive.